ただいまから2026年3月29日青春館受難の手術、または枝の手術の礼拝を、捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所、ヘブル書の11章の21節、ヘブル書11章の21節、説教題はヤコブの信仰、神に寄りかかる信仰、神に寄りかかる信仰と題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文を読みします。信仰によってヤコブは死ぬ時にヨセフの息子たちをそれぞれ祝福し、また自分の杖の上に寄りかかって礼拝しました。では御言葉の取り次ぎのため、お祈りをさせていただきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、本日は、枝の手術です。受難の手術でもありますが、キリストの受難を覚える、決定的な日です。毎日が主の日でありながらも、特に、キリストの受難に、焦点を当てた、礼拝日として、祝うことは、とても、良いことであり、また、通常の、日々においてキリストの、受難に、預かっていくということも、良いことでありますが、今回特に、公開説教の流れは、止めずして、この日を迎えましたことをありがとうございます。どうぞ、この受難の手術にふさわしい、メッセージを、十字架の言葉を、各々に与えてくださるようによろしくお願いいたします。それを私たちが聖霊の力によって理解し、また信仰を深めていき、さらには、個人主義に陥らずに共同体の中で、教会の中で共同識別を、実行され、互いに、すり合わせをすることによってキリストの、真理があらばとされますように、自分自身の、主張といったものが、砕かれた時に初めて、聖霊の導きというものが浮き彫りにされていきます。どうか謙遜なものでありますように、人間の知恵と知識に支えられた福音宣教ではなく、神の言葉とその力に支えられた、キリストを伝える、奉仕となりますように助けてください。主の語りかけを聞く一人一人に回復と癒しと、また立ち返りが、呼び起こされますように、委ねて主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。四旬節は、今日で終わりますけれどもね、来週の、手術礼拝は、いよいよ復活の手術と、なります。比較的ですね、長い期間にわたって憐れみの賛歌のみでね、賛美してきましたけれども、この復活の手術から、栄光の賛歌もね、省略されずに、歌っていくことに、なります。そのようなね、教会歴的なね、教会史的な区別なんてどうでもいいんだというふうに考える人もいればですね、特別な日としてそれを、祝っていく、記念していくっていう人もおります。使徒パウロは聖書において断言します。ある日を他の日よりも特別だと考える人もいれば、全て主の日と考える人もいます。互いに裁き合ってはいけませんと。これがキリストの派遣した使徒パウロの教えです。これはパウロの独創ではなくて、キリストの人間を介した語りかけ、命令でもあります。で、なんで裁き合うことがダメなのか、日付の問題でなんで裁き合うのがダメなのかというと、愛が冷えるからであります。キリスト教の信仰にとって、信じてる信じてるって言って、一番欠落してしまいがちな事柄はですね、あるいはその真理だ真理だって言って一番欠落な事柄は、黙示録のね、エペソ教会に対する勧告でも注意喚起でもありますけどもね、初めの愛が冷めてしまうっていうことなんですよね。あなたが救われた時に、神の一方的な絶対恩寵たる主の愛によって救われたはずではないか。キリストの愛の、十字架の犠牲の死っていうのは愛以外の何者でもありませんけどね。 そのキリストの十字架の愛の出来事っていうものを信じて救われ、罪から救われたはずではなかったか。みんなそうなんだと。その救われたという一点をもってしてね、裁き合ってはいけない。同じキリストによってね、救われた者同士として。キリストは別の考え方の人。もっと、言うとです。キリストが派遣した使徒パウロ、使徒たちもですね、いろんな考え方っていうか、持ってたわけではなくて、福音のいろんなアクセントを持って語らせていただいたってことになります。自分の主張を展開したんじゃないんです。だから聖書が全体として言いたいこと、特に新約聖書で、旧約聖書を解釈しながら、使徒たちがですね、キリストの教えに忠実に従ってですね、命をかけて伝えた、教えの数々っていうのは単なる教育じゃないんです。私たちにとっては。その、キリストの命がけの教え、そしてその命がけの教えに殉教した人たちの生き様がかけられた教えなんですよ。これを私たち、平和ボケした私たちはですね、戦争も起きていないのにね、人間同士で、ヤコブ書によればね、己の欲望、己の願望、己の主義主張のために、争いを起こしてしまうわけですよ。これが、すべて主の日だと考える人と、特定の日を、大切にする人たちとの、対立の、根っこにある部分なんですよね。それは何かというと、人間の欲望であります。欲望とは何ですか？言い換えるならば、むさぼりであります。むさぼりとは何ですか？また、旧約聖書のね、出エジプト記20章の10回から、戻りますけれども、むさぼりとは、使徒パウロの書簡においては、偶像礼拝と同一視されているんですよ。まあ、霊的会員というふうに言われている場合もありますけれどもね、偶像礼拝の本質っていうのは、そんなの、例えば、外なる偶像礼拝と内なる偶像礼拝、私たちは、分けて一つにしてますけどね、罪として。罪の、外と中ってあるんですよ。じゃあ偶像礼拝における、罪の外側っていうのはもちろんその偶像を神の代わりに拝むことであります、ね、何か立体物があってそれを記念碑として建ててね、その記念をもってしてその何らかのことから思い出すっていうことを偶像礼拝とは言いませんよ。まあ、そんなことしたらね、聖画像にしたってね、聖像にしたってね、全部もうね、キリスト教芸術一般を否定しなければいけない。そんな無味乾燥なね、話は、教会史においては、異端として排斥されております。礼拝堂において、何かあってもいいし、何かなくてもいいしっていうことではなくて、西方キリスト教会の歴史を少しでも知る者は、聖書のね、芸術というか、御言葉における、デザインというか、ケルビンもそうですね、旧約聖書ね。また、アーモンドの、その形をしたね、ものもそうですしね、植物をその、契約の箱に刻み込んでいくとかね、神殿に、いろんな装飾を施していくとか、それが金でできていたりとかね、聖堂でできたりとか、なんとかの柱って呼ばれていたりとか、何にも、その、神に対する礼拝が、全く、その、聖画像、画像とか像に、妨げにならない形で作る、むしろ促進させる、信仰の炎を、そのようなね、まあ、例えばその、カトリック教会に行ったらね、十字架の道のりっていうような木版画みたいなものがずらっと並んでいるところがあって、一木版画につき一つの祈りを捧げて、十字架の受難とね、死のね、祈りの、を捧げる、その伝統があるわけですけどもね。そういうことを、じゃあ聖書の中の人たちがやってたかというと、別にやってるわけではないんだけれども、本質的にはね、これは、キリストの受難と死を思い起こせっていう命令に一致してるんですよ。だからやってもいいし、やっても、それは自由なんだけれども、そういったキリスト像だとか十字架とかもありますよね。まあこれも別に教派関係なくありますけどね。そういうのをなぜ、教会において、可視化されたものが、一つでもあるかというと、それは、 偶像礼拝と、まあ、聖像とか聖画像っていうのを全く区別してるから、聖画像とか聖像っていうもの自体を拝むことはそれ偶像礼拝ですよ。あの聖遺物とかね、それはもうなんとかイズムになってしまう、主義主張になってしまう。その時に主義主張っていうのはいずれ硬直化して、最初聖なる崇敬心から始まったこと、聖なる信心から、聖なる宗教心から始まったことからが、いつの間にかキリストに対する真剣で本気の、熱量のあるね、激しい信仰、そういったものの、代わりになってしまった時に、三位一体の神の栄光っていうのは汚されて偶像礼拝に陥ると、まあ、こういう構図になるわけですよね。だけれどもそういった伝承された、あるいはその習慣化教会史において、認められてきたものを使いながらね、まあ、それは現代においてはサラリーマンがもらうお給料の幾ばくかをこう教会に回していくとか、あるいはマンパワーを持って自分自身を教会に捧げることによってね、礼拝に寄与するっていうこと自体、偶像礼拝って誰も言わないでしょ、むさぼりって誰も言わないでしょ、むしろそれは受けるより与える方が幸いであるってことの実践バージョンでありますよ。むさぼりを殺すにはどうすればいいか、受けるより与える方が幸いだっていう教えを自分の力じゃなくて聖霊の力で実践するってことですよ。じゃあ聖霊の力によって受けるより与える方が幸いだって、見えるものでもいいし見えないものでもいいんです。福音を宣教してもいいし教会の奉仕をしてもいい、そういったものはあんまり見えないですよね。だけれどもね、まあその世から、まあ剥ぎ取ったね、物資を持って教会を支えていく、まあそういったものも、コイノニアの本義の、与える交わり受け取る交わりの、エッセンスとなっております。何度も言いますけれども、教会の交わり教会の関係っていうものは、キリストに対する信仰と、諸個人のねキリストに対する信仰の、帰着地点となっております。教会の信仰に諸個人の信仰が、削られて砕かれて一致していくプロセスが、教会の一員、神の家族の一員になっていくっていう話があります。なぜかというと、なぜ教会が必要かっていうと、組織や制度っていうものを抜いてキリストの体なる、信仰者の集いに、なぜ私たちは、まあ別に日曜日じゃなくてもいいんだけれども、定期的に信頼関係を持って、礼拝を捧げる、集まることを、ヘブル書の著者によって勧められていたりとかですね、使徒の働きにおいて家を開放してまで礼拝をして、みんなを集め、みんなが集まる場所を提供するかっていうとですね、創世記から来てるんですよ。人は一人でいるのは良くないってもう明言されてるわけですよ。で、そこで女性がアバラモネから作られたなんていう話がありますけどね、その女性っていうのは、まあ、生物学的な女性っていうのもあるからもしれないけれども、それ以上に旧約は新約の型として余計論の、まあ、宝庫でありますからね、この女性っていうのはある意味では母なる教会なわけですよね。だから母なる教会のことを別名女性的な、存在として、描写するわけですけど、使徒パウロはですね、キリストの花嫁として、清いね、乙女として、夫たる唯一の救い主なる夫たるキリストに捧げしましたっていうふうに書いてるではありませんか。だからその男が偉くて女性がね見下されてっていう、そういうようなそのフェミが入ってるっていうわけではなくて、救済においては、キリストが唯一の千人の中でね、書いてるでしょ伝道者の書ってね、千人の女性の中に誰も見つけなかった、しかし千人の、千人だったかな、男性の大勢の男性の中から言う一人だけの、ね、男を見出した、私はね、その一人だけの男って何かっていう と、神の子として受肉したイエス・キリストですよ。人の子としてね、福音をもたらしたイエス・キリストだけが唯一のある意味では男性とも言えるでしょう、地上的に言えばね。天国行ったら男も女もない、同じように天国の、行く前の地上の生活において救われるために神の救済の秩序って言いますけども、オルドサルティスって言いますけどもね、 この神の救産地所においては、あの肌の色とか弱さとか強さとか貧富の差とか、ね、障害があるかないかとか、差別されてるか差別されてないか、ね、日本人か外国人か関係なくね、男性も女性も関係なく等しくキリストを信じれば救われるっていうね、公平性が、神の公平性が担保されております。ここで平等性っていう言葉は、まあ、あのいつも言ってることではありますけども、あまり私は、違うと思う。三箇所とかを読んでいても平等って、まあ、ちょっとなんか男女平等とかイメージするから言葉としてまずいかなっていうふうに思うんですよね。あの平等っていうのは確一性をもたらします。そうではなくて、公平性っていうのはね、チャンスがみんなに開かれていると同時に、一人一人の神様から委託された証明と使命によって、その賜物を生かす道をね、発見する旅がこの地上でのね、肉体の歩みであるというふうに定義づけることができるので、そうするとね、平等な神様っていうよりもね、平和な神様とかね、平和の神とかね、あるいは公平な神とかね、義なる神とかね、他者との比較を、相対化させ、これを廃棄する。神の御前において私という存在はかけがえのない愛されるべき存在である、愛されている存在である、これを、明らかにしたのがキリストの十字架の死と復活なのであります。神の愛っていうことをって何ですかって問われた時に、もう答えは一つに決まってるわけですね。なかなかキリスト者でも躊躇してしまう人いると思うんですけどね、まあ、人間の愛が限界があるからどうのこうのっていうふうにね、あの否定神学的にちょっとこう、あの、ボソボソと説明になってない説明をする人たちもいるかもしれませんけどね、何かじゃないって言って人に伝わるわけじゃない、何であるかっていうことをね、みんな聞きたいんですよ。何であるか、神の愛とは何であるか、キリストの十字架における犠牲の死であります。身代わりの死であります。それは、まあ、毎度言ってますけど、私たちにとってみれば命の恩人っていう日本語が最適だと思います。命の恩人に対して、その人を信頼し、その命を助けられたら、その人に一緒ついていくでしょ普通は。あのそういう例えで、まあ、SNS 伝道をしていた時に、多くの特に若い人とか、あまりその文系的な学っていう意味での、まあ、高卒とかね、中卒の方々とかにものすごい心に響きましたよね。これまあ、伝道なんてね、そんなもうやったことないやって、ね、私を通して救われた人なんて受洗者一人もいないわなんて自慢にもなりませんよ。どんなに難しいことを考えたって、一人の人の魂に愛を命がけで込めることのなかったキリスト者っていうのは絶対後悔します。絶対後悔します。で、そのことに気づけなかった、自分自身のことしか考えてなかった、自分自身の信仰しか考えてなかった。でも自分自身の信仰が確立されてるみたいな、確立されるためには確かに神の御前における一人独立した信仰は大切ですよ。でもそれが、本当なものになるためにはね、自分自身のように他の人の信仰が立て上げられるように、神の愛を持って愛を流していく。自分自身のね、ドロドロした愛を流されたらたまったもんじゃないですよ。もう押し付けがましくてね。で、私たちの知恵や知識をはるかに超えた神の奥義たるキリスト、これを伝える、この方を伝えるときに、人っていうのは魂が揺るがされるんですよ。単なる頭に働きかけるだけでは不十分であります。相手の胸の内にある、心の深部にある霊を狙って神の言葉を打ち込んでいきます。そのまま打ち込んでいくんじゃない。キリストの十字架の犠牲をもってして、その死を伝えるのであります。それが可視化されたものが聖餐式ですよ。それを音声化したものが聖書の福音を土台にした説教ということになります。で、皆さん方にとって、私は説教してないし、聖餐式も預かるだけだから関係ないよ。そうじゃない。説教を聞いて、積極的傾聴をもってして聞いて、霊が活性化し、そして聖餐式でキリストの、血と体に預かることによってね、神の言葉の受肉が、私たちにも追体験、聖霊によってね、追体験されるわけです。 マリアはキリストご自身を宿しましたけれども、私たちはマリアの代役にはなれませんでした。だからその意味でマリアには特別な崇敬という、崇敬心というものを持っても良いのです。教会史的にね。2世紀ぐらいの、2世紀から4世紀ぐらいかな、迫害家のね、2世紀3世紀の迫害家の教会の中で、カタコンベの中、洞窟の中でですね、マリアのその、に取り次ぎを祈る祈りというものがね、もうすでに形成されて刻まれていたんですよね。聖書考古学でもう発見されておりますけどね、もうカトリックのその祈祷書の中にもそれは収録されております。その聖書的な根拠はね、まあちょっとこのノートとかにもいろいろ書きましたからね、もう今更ながら復習は説教の中ではする時間はちょっとないのでね、機会があればっていう話ではありますけれども、一番大切なことはですね、神の愛とは何かって言われた時に、キリストの犠牲の、死というものを伝えていく、キリストの死を伝えることイコール神の愛を伝えるっていうことになるわけですよ。なぜ？キリストの死っていうものはキリストの死単独ではなくて、私たち自分自身の死をも含むからです。そうすると自分自身もキリストの家にあなたのために命がけで関与しますよっていう気迫が相手に伝わるかどうかっていうところなんですよ。そういう動線を私たちは心の内に持ってるかどうかって話なんですよ。そういうのをないがしろにしたまま知的探求とかね、なんかこう神学を学んだりとかってやってること自体が時間の無駄以外の何者でもない。そうじゃない、やってもいいんですよ。そういうのを研究してもいいんですよ。でも他の人たちの魂を愛してキリストに向かわせて救うために尽力していく、心を神ね、自分の心が壊れるまで尽くして愛、神の愛を流していく、証をしていく、他の人のつまずきにならないような行動と生活をもって示していく、神の愛を示していく、十字架を、に、導いていく。その上でこの人と関わるにあたって自分にはその関わり方の、考え、関わり方の知恵も知識もない、愛を正しく表現する術というものが、ね、ないと。まあこれもアートと言いますけどね、術というものがないと。その時に入ってくるのが、まあ聖書であったりとか、聖書の解釈であったりとか、神学であったりとか、カウンセリングであったりとかね、聖書的なカウンセリングであったりとかね、あるいはその古代教父だとか初代教会のありさまとか古代教会のありさまとかの、福音の、共同体語る教会史、から、知恵と知識を、本当の意味でキリストにおける知恵と知識、聖霊における知恵と知識、その賜物を生かしていくんだら全然問題ないですよ。でも最初から頭でっかちになってたらいつまで経っても証ししようとしないし、いつまで経ってもキリストと共に歩もうとしない、勉強ばっかりしてるっていう話になってくると、それは愛よりも知識、人間の知識知恵っていうものが偶像になっちゃってるっていう話ですね。まあ、キリストをそれでも信じていく、だから相手の偶像礼拝を正そうとして自分自身は伝道したこともない、証もしたことがない、魂、一人の魂さえ救いに導いたこともない、自分を通してね、そのことを自分を通してでしか救われない人を送ってくださいと祈ったことすらもないっていうことであればね、まあ私たちの教会の頭の種でもあるんだけれども、だからやれやれと20年間言ったことは一回もないんだけど、ね、自発性でなければいけないから、神の恵みでなければいけない。でも説教においては語らせてください。そうやって自分自身が低くされることによってね、あ、そうだ、自分は愛よりも知恵と、自分自身の知恵と知識を優先していた、聖書を理解することを、優先していて、聖書の福音をキリストにおいて受肉化させて他の人に流すことを怠っていた、こうやって低くされて主を助けてくださいっていう信仰に導くのが教会の役割です。これはね、自分一人でね、信仰生活やってると絶対ね、届かない境地なんですよ。なんかこう、やっぱり冷たい感じをするし、自分勝手な感じがするし、他の意見は、まあなんかこうね、拒否るしね、否定するし、みたいな感じになっちゃって、他の人がちょっと近づきがたい状態になってしまいます。 そうするとキリスト者でも近づきがたい人が、個人主義でキリスト教をやってしまうとですね、未信者はなおさら近づきがたくなっちゃうんですよ。で、その誤解の果てにどう見られるかっていうのは、あ、この人は単に宗教としてキリスト教をなんか学んでるみたいだけど、別に信仰者としては大したことないな、うちらと同じだわと、うん、じゃあちょっとお盆にね、ぐぞ礼拝でもしよっかって挨拶してて、ご先祖様に、ああ、わかりましたってなりかねないわけです。で、ならなかったとしても、それが誇りになっちゃう。自分はキリスト教を研究してるから、自分自身が教会を通さない、なんか知らないけど、神学的な主義主張っていうものをずんと持ってるから、他者によって識別吟味されていないものを持ってるからね、こういうふうに偶像礼拝から避けることができたんだ、誇りになってしまう、こう無意識に。でも聖霊っていうのは低いところに流れる、低い心、砕かれた心、弱い心、ね、理論武装しようとしても、木っ端みじんになった時、私もありましたけどもね、何にも通用しないんですよ。もうただもう精霊に頼るだけ。そのような人たちとね、対話したり、志望したりするときには。で、そのような人と関与するとね、周囲にはろくでもない人たちとか攻撃的な人たちがいるわけですよ。普通だったらさ、怖くて手出しできないでしょ？話すこともしないし、友人にもなりたくないでしょ？だけど、教会っていうのは、別にその牧師だからとか伝道者だからっていうんじゃなくて、キリスト者一人一人が神の愛に救われたんだと。命救われたものの集まりだから、たとえ自分自身が犠牲になろうがね、この人のことは何らか迫害を受けるかもしれないけど、関与していこうって。そしてこの人に関与した結果、この人が本当にキリストを信じて、心から信じてね、神様に、人生を任せることができるようにっていうのがね、神の愛っていうものを抽象化させないための処方箋でございます。戻りますけれども、四旬節は先ほども言ったように今日で終わります。で、来週はですね、復活の主日ですね。今日は受難の主日。これまで受難節とも普通に呼ばれる時と時間を過ごしてきましたけれども、どうでしょうか。神は私たちの信仰を明らかにするため、一人一人にね、皆さん方に諸々の試練や困難や苦難を与えたかもしれません。何も受難節という期間を、区切ってるだけじゃないです。この受難節の期間の中に特別に神様から、苦しみを受けたとか試練を与えられたっていう人も少なくないっていうふうに、私は、教会の体感としては持ってますね。いろんな人から話を聞いてね、受難節の間、自分が今まで主張してきたことをね、譲らずに考え方と生き方を、決して変えなかったこと、この期間においてね、打ち砕かれて、そういう自分自身の、固執している、主義主張とおさらばしてね、バイバイしてね、それを否定して、今までへりくだらった心にならなかったことをね、その試練によって崩されていった。で、そこからですね、試練の意味を理解しようと努めて、この期間神にね、立ち返ろうと願うように導かれたものは幸いであります。自分自身の徳を高めることにキリスト者の本義はないんですよ。隣人を自分自身のように愛して、その人格を立て上げることにその本義があるわけですよ。でも、もしかすると試練の中にいると、他者にまで、隣人にまで愛を回す暇がないかもしれない。もちろんないと思います。そしたら、主が願われていることはたった一つです。今までの自分自身の、固定化された考え方、わがままな考え方、教会の信仰を否定する考え方、その教会というものには歴史があって、いろんな人たちの信仰を否定することになるんですよ。歴史っていうのは、その教会に関わった教会史とかね、救済史って言いますけどもね、教会に関わったもう縦軸における、会ったこともない人たちの信仰によって、その教会が今立ってるんだっていう、読むことのできる証なんですよね。で、その読みの中から 信仰者一人一人の、いろんな悩みや辛さやね、死にたくなるような経験によってこの教会は作られたと同様に、はるかにそれを上回る世界の諸々のいろんな教派の教会はそういうとこ通ってるわけ。いろんな罪も失敗も犯しましたよ。教会が完全なわけではない、キリストが完全なわけであります。だからキリストを信じざるを得ないんです。不完全な私たちは完全なるキリストに対して、信仰を持って一致したときに、すぐ完全になるわけではないけれども、神の国に向かってキリストに似たものになっていく完全さを身につける。完全っていうのはパーフェクトっていうのはね、何の罪も犯さないってことじゃないですよ。罪を犯しても絶えずキリストの十字架の犠牲のその、義とする死につながる、立ち返る、この霊的運動そのものがね、信仰の、一人一人の足跡を、形作るものでありね、残すものでありね、それはそういった信仰の集まりが教会に、反映されていく。だから信仰者は横軸だけで考えると今集まっている人たちだけかもしれないけど、皆さん方が会ったことのない人たちの信仰や祈りや礼拝とか御言葉の聞き方っていうのも影響してるんです、実はこの場に。そして今まで20年間近く、何十人もの方々が出入りしてきましたけれども、そういった人たちの、涙やね、叫びやね、祈りやね、助けてと言ってもう教会の門を叩いて私に連絡くださった一人一人の方によって、この福音っていうものはね、あるいは聖餐式の毎週執行っていうのは形作られてたんですよ。そもそも子供たちにね、例えば保育園生とか、まあその小学校低学年の人に、こんな説教したってなかなかわからないですよ。幸いなことに私たちの教会に集まった子供たちっていうのは、保育園高学年っていうのかな、保育園の上級生になっても、なった人から小学生低学年でもね、ノートびっしりにもうなんか、説教一言一句漏らさずに書いてましたけどね。ある日ちょっとノート見た時びっくりしましたよね。全部書いてるんですよ。で自分なりにまとめてるわけよね。 ポイント1ポイント2ポイント3みたいな感じ。だから説教をただ聞くっていうだけだと受動的になりやすいのは事実です。前回はね、御言葉、キリストについてのキリストの言葉を聞くことから信仰始まる。だから説教を聞くってことは受動的な行為ではなくて能動的な行為だって言いましたけどもね、さらに積極的な傾聴にするためには、まあ今も iPad でもね、そのスマートフォンでもいいですけどね、とにかく書きまくる、聞きながら書きまくることによってね、それをしなくてもしてもいいんですけど、した方が言語化されるし、聞いた内容を、聴覚の内容を言語化するっていうことはすごい受肉化につながるわけですよね。福音の受肉化に、ね、つながるわけですよ。だからラジオとか聞きっぱなしでさ、音楽とか聞きっぱなしで中に印象残らないでしょ、全然ね。だから理想的にはですよ、それができる状態の人たちに関しましてはね、まあ怠惰にならずにね、熱心にこう御言葉を聞きながら書いていく、記録していくってことですね。これは聖書が記録されていなければ福音も伝えられていきませんし、途中で断絶があったでしょ、きっとね。口伝伝書だけではね、断絶があったと思いますからね。まあそういった手紙が保存されていて、今の聖書に出版されているっていうようなこともありますけれどもね。まあ、受難節の間、自分が今までね、こだわってきた事柄とか譲らなかった事柄をね、打ち砕かれてね、そして拒絶されたりね、することによって、まあ、自分っていうものが崩されて、試練の意味を理解しようと初めて努めることができるようになります。で、神に立ち返ろうと願うように、導かれたものは、幸いだっていうことをね、改めて言い直したわけですけど、試練の意味を理解しようとしても、ほとんどの場合届かないことが、多々あります。だけれどもね、神様がどのような思いで私たちを、絶対的一方的な恵みで包もうとされているかを知ること、しかもそれは 平平凡凡な日常生活の中ではなく、試練の日々の中で恵みで包もうとされる神を知ろうとすることは信仰の力になります。だから試練というのは無意味にもできるし、信仰の力とか恵みで包もうとされる神を知ることによって、有意義にもなりうるんです。使い方はその試練に対する私たちのレスポンス、応答次第ということにもなります。試練にコテンパンにされていながら何も学ばなかったなんて、こんなもったいない話ないですよ、キリスト信仰ってね。だからある意味では、例えばその霊的体験とか神学的な探求っていう両方のね、極地、人間の営みの極地がありますけれどもね、信仰はその両方を福音で包括しますして、取捨選択しますけどもね、識別していきますけどね、神学が霊的体験を識別するわけでもないし、霊的体験が神学をなんていうかな、その利用するわけでもありません。福音が霊的体験や神学的体験を、キリストご自身ですよ、福音ってのは、キリストご自身との関係の中で、まあ一般論としては正しいかもしれないけど、個別具体的な自分自身の信仰者としての生き方においては不適切である教えっていうのは、聖霊によって取捨選択されていかなければいけないんですよ。それはおそらくですけれど、自分自身の納得感っていうものは伴わないことが多い。じゃあ何が伴うのか、自分が肉において壊されるっていうことを必ず通過していく、必ずキリストの受難を共にするという知的営み、神学的探求、霊的体験というものは神由来だなっていうふうに想像してもよろしいございます。なんで想像かっていうと、個人で判断できない、自己判断、指摘解釈はやめてくださいってペテロは言う。必ず教会共同体を通過させて、他者の識別に耐えうるかどうかって、その神学的な意見とか霊的な体験とか、こういった聖書の読みとか解釈とかね、あるいは信仰者としての生き方でこうやってしまったんだけど、人に対してこうやったし、物に対して、事柄に対してこう取り組んだんだけど、どうだろうかって、それによってね、私たちはその福音をきちんとに理解している、行動力もある。しかし、例えば教会を抜きにしてそれをやっていた場合、その中間が欠落してるから、こうなんていうかな、自己完結型とかねになりやすいわけですよね。個人主義の徹底ということになってしまいがちなわけですよね。それで、まあ、その教会がキリストの治める、愛する共同体として機能 しなくなってしまう。だから私たちはまあ別にどこの教会に、まあ、行ってもよろしいのでございますけどもね、その教会において自分自身の信仰が打ち砕されるっていう体験がどうしても必要です。そうじゃないと人間っていうのはすぐ傲慢になってね、謙遜になれないから。で、謙遜になれないことほど、聖霊を受けている証にならないっていうこと、害悪はないんですよ。聖霊の身に満たされていく、愛、喜び、平安、柔和、うんたらかんたらに満たされていくこと、結ばれていくことがキリスト者の本懐でありましてね、その逆やっちゃったら肉の人っていう風に扱われることがあるわけですよね。だからそういう風にみんなから指摘されて、示し合わせてもいないのにこういうことを指摘されている人っていうのは愛されてる人ですよ。そしてそれが同時期に同じ指摘が別の言葉で言われるとしたら、それはもう、教会において神様が語ってるとしか言いようがないっていう、こういう霊的感性っていうのをきちんと養うためにも、教会生活はまあいくつ教会に通ってもいいけれども、抜きに、自己判断、指摘解釈で、自分の人生生きちゃいけ、損しますよっていう話ですね。試練も無意味になりますよっていう、それももったいないですね。で、一番目、試練の意味ですね。愛歌の3章の32節から33節、主はたとえ悲しみを与えたとしても、その豊かな恵みによって人を憐れまれる。主が人の子らを意味もなく苦しみ悩ませることはない。これを試練の日々の中で味わっていけるキリスト者は本当に幸いです。だからこの試練っていうものはね、苦しみっていうのは、この愛歌の、著者っていうのはこの時すごく苦しんでいたわけですけどね、このように思える、悲しみの淵にあったとしても 必ず私たちは憐れまれるんだ。なぜなら主はね、意味もなく苦しみに悩まされることはないというこういう神観を持てるんですよ。試練の日々をね、傲慢に、なんで私がみたいな形で怒りマックスでね叫ぶよりも、従順に頭を下げて、主よ、本当に私は罪人の頭でございます、こうなって当然のものでございますと。でもしようと、意味もなくあなたは苦しめ悩ませかせることはないお方であることを知っております、主よ、どうか憐れんでください。これを教会の中に持ち込んでいって、ね、いつも自分の部屋で祈ってるんだから教会で祈ることなんてちょちょいのちょいでございますよ。いつもそういうようなへりくだった祈りができないから、教会の中で顔を張って弱さの祈りを出すことができない、みんなと一緒に祈ることができないの。こうそう祈り、いつも祈ってるように祈ってくださいよ。弱さマックスでいいんですよ。それでね、裁かれたりとか馬鹿にされたりする教会なんてね、まあこっちからお断りだっつってね、さればいいんです。しばらく行かなくていいんですよみんなから謝罪の言葉がない限り行かんぞってね、わがまま言ってもいいですよ。そんなね、弱さを出して行って、それを聞き届けてくださる神につながる。これは試練の日々の中でね、幸いだっていうことの意味であります。で、2番目、弱さを知っておられる神。詩編の103編の13節から14節、父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが土の塵に過ぎないことを心に留めてくださる。これも試練とか困難とか苦しみにあったらさ、すごく心にじわる言葉じゃないですか。にじんでくるでしょ、響いてくるじゃないですか、心を突き刺すじゃないですか。父が子を憐れむようにですよ。天の父なる神様が私たちをね、神、キリストを信じることによって神の子として扱ってくださる、子供として扱ってくださる。私たちは子供時代ね、いろいろいじめにあったかもしれないし、親、毒親からね、まあいろいろとネチネチされたかもしれないしね、なんか往復便って食らったかもしれないけどもね、いろいろ傷を持ってるか、気の不全家族の中で育ったかもしれませんし、父親が軟弱しすぎてカカア殿下になっちゃって、なんかこうね、女性が怖くなっちゃったとかね、男性としての自信がね、どうも生じにくいんだっていうこともありますよ、それはね。でも、キリストを信じたら、新しい神の子としてのアイデンティティを獲得するわけですよ。存在を獲得するわけですよ。新しい創造、新しく創造されるわけ。古いものは過ぎ去って、見よ、全てが新しくなったわけ。だからもう過去にどのような、傷を持っていたとしても、過去から、支配される義理はないわけ。もう 我らはね、もう自由なんですよ。その自由を与えるためにキリストは十字架にかかって、くださったわけですよ。自由というのは犠牲抜きで、血抜きで成立するものじゃないですよ。だから私たちキリスト者の自由っていうのは自由奔放じゃないんですよ。キリストを信じてるから何でもかんでもいいんだって言って、例えばその特定の日をね、守ってる人を裁く、毎日血の日であるっていうことを、まあ日曜礼拝主義っていうものを乱す輩として裁く、見下す、ね、秩序が乱れるという名目のもとでね、悪口を言う、そんなくだらないことを、してしまうんですよね。そういう人たちはある意味強い人たちだと思います。しかし聖書は全体としてね、 弱き人、愚かな人、無に等しい人、いわば土の塵に過ぎないことを心に留められている者たちの集まりなんです、教会というのは。そう聖書は証言します。それを根底的に持って、なんかこう聖霊様からこのようなね、反物が出られた、神様から証明を受けた、ね、なんか聖書を読んでいてこういうようなね、知恵と知識を受けた、分かっちゃうことは素晴らしいことですよ。傲慢さがないから。で、それらの知恵や知識や霊的体験や神の証明っていうものは人に使えるためにシェアするんですから、聞いてて楽しいんですよ、みんなも。でもどこか、独画論的な、唯画論的なね、こういう自分だけ主義の人、孤高主義、孤立主義の人、そういう人たちはですね、どうしたって自分自身がどれほど苦難に耐えうることができたかとかね、もうなんか自分語りがすごく強すぎてですね、他の人、弱い人たちがこうついてけなくなってしまうわけですよね。あの人には霊的体験あったけど私はダメなんだなとかね、受けてないからダメなんだ、あの人には学があるかもしれないけど私はもう高卒だしな、中卒だしなって、ね、言ってることもよくわからないし難しすぎて、 だからそういうのを、こう弱さの弱さとか弱い人とか、あの病がある人とかね、まあ教会の底辺にいる方々、無に等しい方々をつまずかせていないかどうかを確認するためにもね、自分自身において神の愛が実、キリスト信仰が実現しているかどうかを確認するためにも、間違った方向に行ってないかを確認するためにも、教会共同体にきちんと識別されていかなければいけない。あなた傲慢だよって言ったら、はい、その通りでございますって言わなきゃダメですよ、それ。もし反論したいんだったら反論してごらん。みんな本当に、もしその人のために祈り、私のために祈り、そして、決して責めるためではなくて、キリストとの関係がこのままだとあなた崩れてしまいますよと。教会で孤立してしまいますよと。人が一人でいるのは良くないという御言葉を破っちゃいますよと。いうような、愛における危機感ですね。立法主義における掟の危機感や、神学的枠組みにおける危機感じゃないです。神の愛に基づいた十字架のキリストに基づいた愛の判断を持って、その人を律しようとします。あなたは選ぶってるかもしれないけど、本当愚かだよねって言ってくれる人がどれだけ大切な存在であるか。こんなに頑張ってきてるのに何を言うかって反論するんだったら、思いっきり反論してみてくださいよ。ほらね、その反論自体があなた自身がいっぱいキリストに対する信頼だけでは弱いはずなのに、その頑張りによって他の人たちが頑張れない他の人たちを打ち倒していってるじゃない。それどう思うって、こうじわった発言を持ってしてね、あ、そっかっていう風にね、苦虫潰したような顔をできるのが教会なんですよ。別に決して裁く場所ではないですよ。傲慢だったら傲慢のままそのまま吐き出せばいい。まあ、他の人につまずきを与えない範囲でね、なるべく優しくしてあげてください、強い人はね。で、2番目、は、弱さを知っておられる神ということね。土の塵に過ぎないことを心に、これを試練の日々の中で覚えていき、教会の兄弟姉妹において、私自身は土の塵範囲に過ぎませんっていう態度を取っていく。そこから、復活が生まれて、愛が生まれてくるわけですよ。3番目、慈しみを喜ぶ神。三箇所の7章の、18節ですね。あなたのような神は他にあるでしょうか。あなたは戸川を除き、ご自分の譲りである残りのもののために背きを見過ごしてくださる神。いつまでも怒り続けることはありません。神は恵みを喜ばれるからですと、いうことであります。だから試練の日々の中で何が起きているかというと、戸川が覗かれている成果が起きているわけですよ、ね、戸川って何ですか。単なる諸々の失敗のこととか罪のこと言ってるんですか。そうじゃないですよ。自分自身の堅くなさですよ。不信仰ですよ。その戸賀の根源たる、現在そのものですよね。むさぼりの罪そのものですよ。偶像礼拝そのものですよ。外なる偶像礼拝は何も持ってませんってね、自慢することはできるかもしれません。しかし内側はめちゃくちゃに見えない偶像礼拝でいっぱいだ、見えない欲望とむさぼりでいっぱいだっていうことであるならば、見ゆる偶像礼拝やってる人よりもタッチが悪いってことになるんですよ。全然批判できない。あの人はなんかね、お悲願に親の命令通りにね、偶像礼拝したなんて言ってるね、指さしてる、1本の指で指さしてるけども、その4本の指は自分自身を指してるんだよ。お前こそ偶像礼拝じゃなくて、私は形ある偶像礼拝してないというプライドの持ってる内なる欲望は放置しているということであるんだったら、それがその訪れない諸々の欲望やむさぼりが神よりも上に来ていると、それを自覚している偶像礼拝の罪を犯した人と、自覚せずに人を裁いている人、どっちが正しいと思いますか。どっちが正しいというか、どっちがね、キリストの許しを必要とする、キリストの慈しみを必要とする人だと思いますか。正しいか悪いかではなくてね、キリストを必要とする人にキリストは現れてくる。キリストは不要で自分自身は正しいと、本気で誤解している人に対しては、キリストはね、サマリア人への物語、例えを持ってしてね、あるいはそのダビデに対してナタンが言ったように、あなたこそその人ですと。まあこういうふうに言うわけですよね。そして4番目。真実の愛なる神を試練の日々の中で体験する。イザヤ書の54章の7節から8節。私はほんの少しの間あなたを見捨てたが、 もう試練の中でね、もう神様から見捨てられたんじゃないかって思える人は本当に謙遜な人です。本当にね、弱さっていうものを、精神的弱さとか身体的弱さに限定せずに霊的弱さとしてちゃんとキリスト者として分かってる人ですよね。で、それが分かってないから試練の中でさらに分かることができるように神様は慈しみを持ってね、あなたは見捨てたんではないですかっていうようなね、言葉をね、許すお方です。でもね、この支援の記者はそこで終わるんじゃないですよ。イザヤはそこで終わるんじゃない、大いなる憐れみを持ってあなたを集めるって。一人ぼっちであなたは信心なんかしてるかもしれないし、見捨てられたと一人ぼっちで言ってるかもしれないけれども、あなたを神の家で集めさせる、教会に集めさせて、一人ぼっちゆえの、傲慢な罪を砕いて、なんで見捨てたんですかっていうその悲痛な叫びはもうあなたは聞き届けられたから、これから一人ぼっちでいずに神様が集めた民と一緒にいなさいということです。怒りが溢れて少しの間私は顔をあなたから隠したが、永遠の真実の愛を持ってあなたを憐れむ、あなたをあがなう方主は言われる。ここのあなたをあがなう方というのはもちろんキリストです。キリストにおいて神の永遠の真実の愛を持って私たちが憐れまれたという出来事が確定するわけであります。だからどこまで行っても神様の憐れみであれ、神様の愛であれ、すべてキリストの十字架の死に終便するということ、帰着する、修練されるということであります。で、試練の日々の中で真実の愛なる神をキリストにおいて知っていくのが試練の意味であります。要するに神はキリストを信じる私たちを真実の愛によって支えてくださいます。捨て去ることはなく、試練のただ中でこそ、試練が終わってからじゃないです、試練が始まる前からでもないです、試練のただ中でこそ神の恵みを味わってほしいと待ち望んでいる方なんです。なぜですか？試練の前っていうのは私たちは安全牌だと考えてですね、のんきに鼻歌でも 歌いながらですね、危機感ゼロでですね、信仰者として歩んでいるからであります。まさか自分がこんなことになるはずなんてありえないっていうふうに想像すらしないわけですよ。しかし神の子として本気で天主しない神様から愛されてきた、必ず死にも絶えないの試練に絶対遭遇します。それを、教会歴において可視化したのが受難説であったり示準説であるっていうだけの話であります。キリストの十字架の死に至るまでの足取りを、我が足取りと一致させる、期間として記念していくっていうこと、思い起こしていくっていうことですね。別に思い起こさなくてもキリストと一致しながら私たちは信仰者として歩んでるんです。でも特別にそれを可視化させていったら、どれだけキリストと一致しなければ私は塵灰に等しく歩めないものであるのか、生きていくことができないものであるのかっていうことが、試練の前じゃなく、試練が終わった後でも、試練のただ中でこそ明らかになるんです。ああ自分はやっぱりね、もう試練の前だったらね、もう別にイエス様いるかどうかわからないし、神様もよくわからないみたいなね、いうことを軽口叩けるかもしれないけどね、試練のただ中に入ったらそうじゃないです。主を助けてください、もうこれですよ。主を憐れんでください、もう自分自身が今まで全部間違ってました、素直に言える。それが言えないっていうのはもう試練というよりは単なる問題っていう風に格下げされるっていいんじゃないでしょうか。自分自身にとっては試練か問題かというのはすごくね、問題っていうのは解決の見込みがありますけど、試練というのは神が与えるものですからね。試練の中で何を私たちは、味わうかっていうことが問われるわけでありますね。神の恵みを味わってほしいと待ち望んでいるお方、それが神であります。通常試練と困難に通過する羽目になってしまうと、私たちはどうしてこんなことがとかね、主がおられるのはなぜ苦しいのかとか、もう消えてしまったいと祈ることが多いのではないでしょうか。そしてほとぼりが冷めたらね、祈りだけでは不十分だ、行動しなければならないんだって意気込んで転んでしまったら、結局ねやはりどうすることもできないと思って諦めてしまうことも多々あることであります。神の備えられた良い行いを信仰で受け取ることができるようになるためには、神に対する信仰と祈り交わりが維持されたままであることが好ましいのでありますけど、そのために印はあるでしょうか。神にすがりついて生きていくことはね、好ましいんですけども、そのためにね、神様はどのような印を与えてくださるのか、そもそも印なんてないのかあるのか。マタイの福音書12章の38節から40節、試練が与えられたという文脈で、 ちょっと読みをずらしてこの箇所を読むと面白いです。その時立法学者パリサイ人のうちの何人かがイエスに、先生、あなたから印を見せていただきたいと言った。試練のただ中でこの試練が無意味でないということを立法主義的に考えると印を求めるわけですよ。で、印を求めちゃダメってことではなくて、印の意味を、ずらしてるんですね、イエス様は。しかしイエスは答えられた。悪い寛因の時代は印を求めますが、これどういうことかというと、神以外のものを礼拝している、神以外のものをキリスト信仰プラスアルファのプラスアルファを手放そうとしない、これが悪い寛因のということの意味であります。神以外のものを大切にする。だからキリストからマイナスベータをしてもダメだし、プラスアルファしてもダメなんですよ。付け足してもいけないし、取り去ってもいけない。それは黙示録の言葉で、黙示録だけに適用される言葉じゃなくて、聖書全体の神によのキリストにおける教え全体に適用される言葉であります。聖書の福音っていうぐらいですかね。聖書の福音自体にそれにプラスアルファしちゃいけないから、条件をつけたらいけないから、だからガラテ書書かれたわけですよ。削り取って異端になってはいけないから、だから至牧書簡が書かれてるわけですよ。異なる教えをね、教えていくっていうことをね、避けるために。しかし印は与えられません。ただし、印が全然与えられないわけじゃない。唯一与えられる預言者ヨナの印は別です。ヨナが三日三晩太陽の腹の中にいたように、人の子も三日三晩地の中にいるからですってね、キリストの十字架の死と復活、まあ読み加工も含みますけどもね、埋葬と読み加工も含みますけれども、福音のエッセンス、福音の中でのね、中核って言ったものを、ここで明記してるわけでありますね。これはもう聖霊によって教会の中で読まれていかないと、ヨナの印って何ぞやっていう風になるわけですよね。仲介書でヨナの印っていうのを調べたって、他の人たちがその知識によって人格が形成され愛されているっていう実感をその人から持たない限り、何の意味もないですよ。何の役にも立たないですよ、そんな知識なんていうのはね。だからそもそも仲介書に書いてるような知識っていうのは、正直言うと聖霊によって語らなければ、単に前頭葉の糧になるだけでございます。そういうものを蓄えよって言ってるもとか求めよと言ってるわけではないわけね。神の印とは何なのか、試練の中における神の印っていうのは、試練の中に置かれても立法主義貫く人、頭の固い人いるんですよね。試練の中でぜひ砕かれて福音主義者になってください。福音の真理にべったりになってください。ヨナの印のことであります。キリストが十字架で殺されて復活させられる出来事、すなわち福音以外には、キリスト以外には印は与えられないんであります。試練の中にあってもそうだし、試練以外の日々の中においてもそうです。もし印を求めるのをするならば、キリストの死と復活以外、福音以外に印はないのであります。ここははっきりさせなきゃいけない。愚かな私たちは試練の中で問題の解決だとかね、病気と障害の癒しだとか、霊的精神的な回復だとか、もう対人関係の修復とか、経済的窮地からの解放などを必死に求めるかもしれませんし、求めてください。別に悪いことじゃないです。で、求めに求めて、その先に言葉が、消費されきってしまって、ニーズの祈り、求めの祈りだけで祈りなくなる脅威に私たちは導かれていきます。ああしてください、こうしてくださいだけでは祈れなくなってしまうんですよ。祈りが断絶してしまう。その時に初めて本物の神、キリストの皆による神への祈りっていうものがね、聖霊によって引き出されてくるんですよ。使徒の働きの14章の21節から22節。二人はこの町で福音を述べ伝え、多くの人々を弟子としてから、リステライコニオン、アンティオキアへと引き返して、弟子たちの心を強め、信仰にしっかりとどまるように進めて、こう言いますね。試練の文脈の中で、読んでください。私たちは神の国に入るために、多くの苦しみを経なければならないという方、なぜ試練を神様は与えてくださる、与えるのか。私たちが神の国に入るために多くの苦しみを経なければならない、この御言葉が実現したからであります。神の国にキリストを信じて何の苦しみもなく入りますよって聖書は言ってないんですよ。 世における天国じゃないんだから。世っていうのは、罪とね、過ちに満ちております。だから多くの苦しみを経なければいけません。時に命を失う かける時もあるかもしれませんし、私もこの、私牧生活、説教生活、奉仕生活の中でですね、何度となくそういう危険を感じたことも、はっきり言って具体的には言いませんけどあります。まあ、そういう時にね、あの教会にちょっとこう信頼できる人たちだけ集めてね、あのこういう人と関わろうと思ってるんだけども、しかしたらね、まあ、ちょっとこうあの自分に危害が加わるかもしれないっていうことは、確認してからね、まあ、あのやりましたけどね。まあ、別にみんなの了承が取れなくてもやるつもりではありました。だって既存の教会が動かないからね。でそれらの願いを我慢したり否定せずに、ぜひね、神に対して祈り叫んだり、言葉にできず見えたり、ただ苦しいと思うだけでも、試練の日々の中の祈りっていうのは良いのであります。なぜなら神の国に、至るためには多くの苦しみを経なければならないからです。だからローマ書の8章26節から27節、そんな弱気の祈りでいいのか、反応する人が、お強い人がいるかもしれないけども、同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかは分からないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。人間の心を探る方は、まあ、ここは御霊の思いがって書いてますけどね、霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら御霊は、霊は神の御心に従って生徒たちのために取りなしてくださるからです、と、まあ、いうふうに書かれている通りでありますね。祈りにおける弱さっていうのは試練の中ではっきりします。いつも祈ってるから大丈夫、習慣化した祈りがあるから大丈夫、定型文の祈りがあるから、大丈夫とは言えません。うめく祈りに試練の中ではきっと、追い込まれることでしょう。そのような試練と困難、苦しみの渦中においてこそキリストの十字架が打ち立てられ、ね、自分中心から神中心の心にいよいよ新しく創造され続けていくのであります。でこの続き持続性っていうものをね、止めちゃいけない。いつも自分中心にまた戻っちゃうから、私たちは恵まれちゃうとね。だから、いつだって打ち砕かれて謙遜にされて壊される備えをしていくのが信仰者の、態度であります、気概であります。試練と苦しむ私たちを分離させてはならない理由は、それだと救われないの一言に、つきます。これをね、分離させようとした詩編記者がいたんですよね。詩編の27編の13節、もしも神が生ける者の地で主の慈しみを見ると信じていなかったなら、もうね、慈しみを試練のただ中で、見ることはできないんだってこう諦めかけた、ね、箇所であります。だからこういう箇所っていうのは試練と苦しむ自分自身っていうのを分けて考えているわけですね。同じように個人でもそうですし、教会でもそうですけど、試練にあったらですね、教会的試練でもありますからね、そういう時にですね、主の慈しみを、信じていくっていうことが、信じ続けていくっていうことで、そして救われ続けていくっていうことを、ね、本当にこう励まし合っていく、これ一人ではできないことであります。自己国旗っていうのは啓発セミナーで学ぶべきであって、教会で学ぶべきことではありません。自分で自分を励ますことができる人だったら教会に来る必要ないじゃないですか。自分では自分を励ますことができず、絶望してしまってもう死ぬしかないって分かってるから、他の人に死から命へと移れるようにって祈られたり、助けられたり、抱きしめられたり、愛されたりしなければ私は一人ぼっちでは何もすることができない、まあ、これですよ。それを明らかにするのが試練ですよ。だから試練を通して教会に立ち返る人たちって結構いますよね。孤独という試練もあります。孤独を感じるまだね、こう救いの余地がある可能性がある場合はね、その孤独を通して教会にねまた戻ってくる時もあるでしょう。また教会に参加するだけではなくて、その教会と関係を持っていくって、参加するんだったらもう なんていうかな、野球場にね入場料払って参加すればいいだけの話ですからね。そこで関係を持っていくことをしなければ、実は言うと参加から関係へと移行するときに、きちんと自分自身の信仰から共同体の信仰へと、教会の信仰へと識別されていく、砕かれていくっていうことが働いていかないと、実践されていかないとですね、他者によってね、兄弟姉妹によってされていかないと、参加の状態でお客さんということになってしまいます。傍観者ということで、前も言ったけど、私たちは傍観者じゃない、当事者でありますよね。しかし聖書ははっきり、語っています。 ローマ書のね5章の3節から4節、なぜこんなことが起こるのか、この苦しみに意味はあるのかと、絶望して叫ぶ祈り手たちに対して、それだけではなく苦難さえも喜んでいますというふうに使徒パウロは真逆のことを言います。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからですというふうにね、こう連続的な、ね言葉を使って、一連のねキリスト者の、成熟っていうものを語っております。試練はここから分かることは、ただの苦しみではないということであります。神は試練を通して私たちの内側を整えていきます。そして内側を整えた後、それで終わるのではなく、キリストへと私たちを向けさせてくださいます。けれどもね、問題は試練そのものよりも私たちの心の中心がどこにあるかっていうことを、神様はいつも試練があろうがなかろうが見ておられるお方であるっていうことですよ。傷ついた時、人は自分自身を中心に置きがちであります。自分の痛み、自分の理解、自分の感情、これを中心に置きがちであります。しかし聖書は全く違う道を示します。ガラテヤ書の2章の19節から20節、しかし私は、自分は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神に向こうに対する信仰によるのですと。先ほど人間の知恵と知識がうーたらこうたらって言いましたけどもね、あるいはその霊的体験がうたらこうたらって言いましたけど、それらを否定するわけではない。私たちの教会はそれら両方を肯定します。ただ識別しなかったら、本当にバランスの欠いた信仰生活の中で苦しむことになります。試練がなくてもね。そういうのを私は徹底的に両方の、ストーリーの中で体験した、ルートの中で体験した、霊的体験主義も体験していったし、神学至上主義っていうのも体験していって、ものすごい辛い状況になりました。自分がもう自己分裂したんじゃないかっていうぐらい、試練に対して全く、通用しなかったんです。難病に対して全く通用しなかった。対人関係においても通用しなかった。なんで通用することができるようになったかっていうと、それらの、2つのルート、霊的体験と神学的な、研鑽っていうものを通じて、それらが福音理解へと向かわせていく、キリストを通して神、三位一体の神を礼拝していくっていう風に結びつけて接続させていった時にね、こんなの誰も教えてこなかったですよ。もう本当に実際に多くの人たちに福音宣教して、人々の魂に触れて、悩みを共有し、一緒に泣いて、一緒に祈って、何かできることがあれば何かをしていくっていうことの、ただ中の中で、奉仕のただ中においてそれを得得していったって、それだけのことですよ。その人を愛するにあたって、私にはこういう霊的体験が足りない、この人を愛するにあたって、救いに導くにあって、私にはこういう神学的な、しっかりとした軸が足りない、こういうふうに思ったから、単に勉強したりとか、体験の、素晴らしさっていうものを、味わったりとか、していったわけであります。しかしその中心は何ですか？なんで体験があり、なんで神学的な探求の中で、その中身は何ですか？それはキリストと共に十字架につけられたって、自分に死ぬことが、キリストと一緒に自分に死ぬことが中身ですよ。何のために霊的体験を授けられたんですか？キリストと共に死んだという体験ですよ。何のために神学的探求をするんですか？聖書の言葉によって、人間の知恵や知識が愚かでね、愛においてはそういったものは何にも通用しないんだっていうことを思い痛感した上でね、キリストと共に十字架に知恵と知識がつけられて、そして新しく創造されてね、十字架の知恵と力によって、キリストの知恵と力によって、聖霊の知恵の賜物、知識の賜物によって、神の愛を伝えるためにこうね、歩んでいくためですよ。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるんです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるんです。私たちは誰のために生きているのかということがはっきりするのが、その試練の中ではっきりしやすいんですよ。使徒パウロはさらにこう言っています。第一コリントの2章2節、なぜなら、理由書いてますね、私はあなた方の間でイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリストの他には何も知るまいと決心してからです。これは別に学びをしなきゃ、するなとかそういうことではなくてね、 あの他の箇所ではね、手元書なんかではね、あの女性はね、まあ、うるさくしないで学びなさいって命令してますからね。あれ、うるさくしないでとか黙ってとかっていうところに強調点を置くね、男尊女卑の人がいますけどもね、そうじゃないんですよ。女性は熱心に学ぶようにって命令してる箇所なんですよ、あれは。強調点としては。じゃあなんでそんなことを言う必要があったかっていうと、教会の特定の偽りの教えを言う人たちに対して、男尊においてね、テモテが困ったグループがいて、それは男尊女卑のグループでね、あの女性は学ぶべきじゃないって主張してたんですよ。それに対して女性は、まあ、うるさいことはちょっとね、神の礼拝の秩序において黙るべきではあると思うけどね、あのそれと同時に学びを否定、女性が熱心に学ぶことを否定しちゃいけないよって、まあ、こういうふうに肯定したわけですよ。女性は、ね、うるさくしていいんだ、そして学ぶべきではないんだって、まあ、こういうふうに教える人がいたんですよね。両極端の人かもしれないし、二グループの人かもしれないし、一グループの人かもしれないけども、そういうようなことにテモテは答えを見出せなかったから、使徒パウロに書簡を送ったわけです。どうしましょう、こういうグループに対して。そしたらパウロから返ってきたのは、女性は学ぶべしっていうことですよ、ね、で、私たち男性も学ぶべしなんですよね、ちゃんとね。そして私たちはきちんと教えることも、賜物が持っている人は教え、ね、あのきちんと学ぶことができる人は学んでいく。これは学ぶことは誰にでもできますからね。で、コリントの教会では十字架につけられたキリストをないがしろにして学ぶ姿勢っていうものが、多すぎたんですよね。結局学んでも学んでも、キリストの、ご人格に触れることが全くなかった。十字架の言葉が語られることが全くなかった。それが伝えられていなかった。それを教会と言えるのか違いますよね。信仰の土台にすることはできない。だから、まあ、模範として使徒パウロはいろいろね、あのものをくっつけてるかもしれないけども、あのキリストしか何も知るまいって言った。でもそれはコリントの教会のキリストたちに言ったんであって、普遍的に全ての教会に対して言ってるわけではないし、そういう傾向の、まあ、個人でもいいし教会に対して、こういう言葉は聞きますよって話なんですよね。キリストプラスアルファの 教会とかキリスト者が多い人たちにはこういうふうにします。でもキリストからマイナスして、異なる教えをしている人たちに対してはね、そのいろんなあのそのキリストに関する奥義をに通じてもらいたい、そして成熟してもらいたいっていうふうにエペソ書なんかでね、そういった奥義に関する、教えを展開してますよね。コロサイ書もそうですね、コロサイ書ではキリストにおける奥義、エペソ書では教会論における奥義っていうものをね、それを理解することができるものはね、硬い食物を食べることであるって、ヘブル書の著者も、後追いしております。傷の中で何を見るのか、試練や苦しみの中で何に焦点を当てるのか、それはただ一つ、十字架につけられたキリストであります。そしてそのキリストは遠くにおられるのではありません。エペソ書の3章の17節、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますようにと祈られている通りです。キリストは私たちの外側にいるのではなく、心の中心に住まわれる方であります。では私たちは何をすればよいのでしょうか。それは、何か実行するとかそういうことじゃなくて、視線を変えることです。ヘブル書の12章の2節、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれて喜びのために恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。状況を見るのではありません。自分自身を見るのでもありません。イエスを仰ぐのであります。詩篇34編の5節、主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。彼らの顔は恥ずかしめられることがない。仰ぐとき私たちは変えられていきます。状況がすぐ変わらなくても内側が変えられていくのです。そして最後にこれを忘れてはいけません。詩篇の34編の18節、主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。神は遠くにおられるのではない、傷んだその心のすぐ近くにおられるのです。だから試練の中で、傷の中で、私たちは自分ではなく、問題でもなく、病気でもなく、障害でもなく、キリストの十字架を中心にせ神を仰ぐのであります。そしてどこにでもおられる神は地理的距離を問題視しません。エレミア書の23章の23節から24節、私は近くにいれば神なのか、主の言葉は遠くにいれば神ではないのか。人が隠れ場に身を隠したら私はその人を見ることができないのか、主の言葉。天にも地にも私は満ちているのではないか、主の言葉。だから私たち地理的な距離が離れていたとしても礼拝ができるし、祈りができるし、賛美ができる。相談をキリストの愛によってすることができる。関係を保つことができる。ならば神はどこにおられるのか。 全地に満ちてるって抽象的に言われてもよくわからない、もっと具体的に言いましょう。イザヤ書の57章の15節、意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名が聖である方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、砕かれた人、へりくだった人と共に住む。へりくだった人たちの霊を生かし、砕かれた人たちの心を生かすためである。教会におけるへりくだった人たちの霊、砕かれた人たちの心、ここに、主は住むということですね。さて本文には信仰によってヤコブは死ぬ時にヨセフの息子たちをそれぞれ祝福し、また自分の杖の上に寄りかかって礼拝しましたと書かれています。ヘブル書の著者はヤコブの信仰を語る時、彼の波乱万丈の人生の中でヤコブとエサウの長子権の争いを、ターゲットに、主題として出したわけでもなく、ラバンの娘であるレアとラケルを妻とするための過酷な労働を、シーンとして、場面として出すのでもなく、天使とヤコブの格闘でもなく、ヤコブの晩年におけるヨセフ失踪事件とエジプトへの移住でもなく、特にヨセフの息子たちを祝福する場面を選んだんですね。いっぱいヤコブに関してはとりわけて語るべき場面というものがあったにもかかわらず、なぜでしょうか。アベルにせよ、エノクにせよ、ノアにせよ、アブラハムにせよ、イサクにせよ、神に対する信仰がこの信仰者列伝たる11章の究極の主題だからであります。ヘブル書11章の信仰者列伝は、キリストに対する信仰の方が多角的な、視点で示すことを目的としているからです。そしてキリストに対する信仰は、旧約聖書の範囲内で神に対する信仰として、継承されてきたという事実を打ち出しているのであります。信仰者の性格も違う。それぞれの状況も違う。まるで私たち教会のことを言ってますね。問題も違います。もちろん実行したことも異なっています。アブラハムもね、イサクもね、先祖たちもね。しかし、彼らは神に対する信仰に基づいて生き、今でもキリストを信じている私たちの福音理解を深める助けとなっております。そのような環境も、抱えている問題も、個性も違う者同士が、神の証明、呼びかけに基づき、聖霊に導かれて集められたのが教会であります。じゃあ、その教会で一番問われるのは、何だろうか。教会において私たちは何を見るべきなんだろうか。今誰を見るべきなんでしょうか。コロサイ書の3章の1節から2節、こういうわけであなた方は、キリストと共に蘇らせたのなら上にあるものを求めなさい。あなた方は、あなたはじゃないですよ、個人で上を見ようって言ってんじゃないですよ。教会において兄弟姉妹の、集まりの中で、礼拝の中で上にあるものを求めなさいって。そこではキリストは神の右の座についておられます。上にあるものを思いなさい。地にあるものを思ってはなりません。信仰によってヤコブは死ぬ時にヨセフの息子たちをそれぞれ祝福しと本文には書かれていますけれども、ヤコブが病気の時、ヨセフがマナセとエフライムを連れてきた場面であります。ここはヘブル書の著者が選んだ。創世記の48章の8節から16節。イスラエルはヨセフの息子たちに気づいていた。この者たちは誰か。ヨセフは父に答えた。神がここで神、私に授けてくださった息子たちです。すると父は私のところに連れてきなさい。彼らを祝福しようと言った。イスラエルは老齢のために目が霞んでいて見ることができなかった。それでヨセフが彼らを父のところに近寄らせると、父は彼らに口づけして抱き寄せた。イスラエルはヨセフに言った。お前の顔が見られるとは思わなかったのに、今こうして神はお前の子孫も私に見せてくださった。ヨセフはヤコブの膝から彼らを引き寄せて、顔を地につけて伏し拝んだ。それからヨセフは二人を右手でエフライムをイスラエルの右手側に、左手側に、左手でマナセをイスラエルの右手側に引き寄せた。そして二人を彼に近寄せた。ところがイスラエルは右手を伸ばして弟であるエフライムの頭に置き、左手をマナセの頭に置いた。マナセが長子なのに彼は手を交差させたのです。ある。彼はヨセフを祝福していった。私の先祖アブラハムとイサクがその見舞いに歩んだ神を、今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神を、すべての災いから私をあがなわれた御使いが、この子供たちを祝福してくださいますように。私の名が先祖アブラハムとイサクの名とともに彼らのうちに受け継げられますように。また彼らが地のただ中で豊かに増えますように。イサクがヤコブを祝福したように、前回もなりましたね。ヤコブはヨセフとその二人の息子、マナセとエフライムを祝福したのであります。が、イサクはアブラハムによって祝福した場面があるか否かで言えば、ちょっと復習して創世記を読んでみてください。アブラハムによってイサクは祝福されてないんですよ。そういう箇所は登場しません。で、その理由ですけど、なぜならば、イサクからヤコブへ、ヤコブからヨセフを呼び、マナセとエフライムへの祝福は、確かに人から人へと受け継がれたのでありますけれども、アブラハムの場合は事情が異なっております。 創世記の12章の2節から3節を読みます。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。神があなたを祝福しにはね、通常の意味で、エブロギトスっていうギリシャ語が使われているんですよ。祝福という意味の他に厳密にはね、賛美されるとか称賛されるという意味にもなります。すなわちアブラハムは実は言うと人から祝福されたんじゃなくて、神が直接的に与えられた特別な祝福を受けたのであります。だからアブラハムの祝福はイサクに流れた後、ヤコブ、ヨセフと二人の息子と祝福する場面が描写されることになっていくっていうのは、アブラハムが例外なのはそれが理由です。アブラハムだけは神からの直接祝福だったっていうことですよ。それに準じてイサク、ヤコブ、ヨセフ、マナセ、エフライムは、そのアブラハムの信仰の上に祝福された流れがある。神の祝福の一貫性がアブラハムの祝福を肩にして、キリストの犠牲を伴った祝福、信仰によって聖霊を受ける祝福に福音的に新約的に接続するのであります。どうやって？ガラテヤ書の3章の13節から14節、キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで、私たちを立法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。祝福はキリストの犠牲の死、呪われた死、これを通過しないと祝福にならないんですよ。聖書的祝福にならない。それはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に呼び、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるようになるためでした。ヤコブの祝福はマナセとエフライムに対してはどうだったかを確認しましょう。兄であるマナセを差し置いて右の手をエフライムに置いたのはなぜだったのでしょうか。ヨセフでさえ困惑しておりますね。創世記の48章の17節から20節、ヨセフは父が右手をエフライムの頭に置いたのを見て、それは間違っていると思い、父の手を取ってそれをエフライムの頭からマナセの頭へ移そうとした。ヨセフは父に言った。父上、そうではありません。こちらが長子なんですから、右の手をこちらの頭に置いてください。しかし父は拒んで言った。分かっている、我が子よ、私には分かっている。彼もまた一つの民となり、また大いなものとなるであろう。しかし弟は彼よりも大きくなり、その子孫は国々に満ちるほどになるであろう。彼はその日彼を祝福していった。お前たちにとって、よってイスラエルは祝福の言葉を述べる。神がお前をエフライムやマナセのようになさるようにと。こうして彼はエフライムをマナセの先にしたと。イスラエルにはヨセフ族としてではなくて、マナセ族とエフライム族として描写されるわけです。特にエフライム族は北方十部族を示す場合の総称として、名前として使われますけれども、どうしてそうなったんでしょうか。まず第一に、ヤコブはヨセフの二人の孫を子としたわけであります。ここ結構見落としがちなんですけど、創世記の48章の5節、私がエジプトのお前のところにやってくる前に、エジプトの地でお前に生まれたお前の二人の子、すなわちマナセとエフライムですね、今私の子とする。本来はヨセフの子供ですから孫にあたるわけです、ヤコブにとってみれば。でも私の子として格上げしたんです。エフライムとマナセはルベンやシメオンと同じように私の子となる。つまりマナセとエフライムは孫から、その他の、十部族の、族長たちと同じ子供扱いされた。で、2番目、ヤコブは祝福したわけです。創世記48章の20節、彼はその日彼らを祝福していった。お前たちによってイスラエルは祝福の言葉を述べる。神がお前をエフライムやマナセのようになさるようにと。こうして彼はエフライムをマナセの先にしたと。同格に祝福したわけですね。十二部族として。で、3番目、ヤコブは実際に一人分多く与えると宣言したというのも証拠になります。創世記の48章の22節、私は兄弟たちではなくお前に、私が剣と弓でアモリ人の手から取ったあのシェケムを与えようということですね。で、このシェケムというのは地名として訳すこともできますし、そう訳している翻訳聖書も、多いのでありますけれども、例えば、ESV ですね、英語訳の聖書ではワンポーションモアっていうふうに訳してるんですね。つまり一つの分け前と訳すこともできるわけです。なお、口語訳では創世記の48章22節は、なお私は一つの分を兄弟よりも多くあなたに与える、これは私が剣と弓と思ってアモリ人の手から取ったものであるというような致命的訳ではなくてね、分け前の2倍を与えるっていう意味で使っております。故に旧約聖書の方では二重の祝福が、マナセとエフライムに、すなわちヨセフに与えられているわけです。キリストにおける成就した祝福であふれるほどに限界を超えた祝福に、私たちはそこから預かることができます。 ヨハネの福音書の1章の16節、ヨセフがマナセ、エフライムと同時に受けたヤコブの祝福よりも無尽蔵に私たちは祝福を受けた。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたという祝福であります。で最後にね、また自分の杖の上に寄りかかって礼拝しましたと書かれていますね。この場面はイスラエルがヨセフに対して、アブラハムがヒッタイト人エフロンから購入したマクベラの洞窟、すなわち墓地に葬ってくれという願いをヨセフが聞き入れた後の出来事であります。創世記47章の31節、イスラエルは言った、私に誓ってくれ。ヨセフは彼に誓った。イスラエルは寝床の枕元でひれ伏したと。で本来ですね、寝床の枕元と訳されている、箇所を70人訳では、杖の上に寄りかかってと訳したのであります。寝床の枕元は死の間際の礼拝を意味しますけれども、ここで、70人訳の、訳者はね、解釈的にそれを変えたんです。杖の上に、寄りかかりはね、ヤコブは弱い老人でありながらその弱さのままで礼拝したことが強調されるっていう、ことですね。要はね、でなぜかというと、ヤコブにとっての杖っていうのは特別なものだったんです。旅人としてのヤコブの人生、何も持たないヤコブの状態、神に頼る寄りすがる歩みを、示すものだったんです。ヤコブにとっての杖って、創世記32章の10節、私はあなたがこのしもべに与えてくださった全ての恵みと誠を受けるに値しないものです。私は一本の杖しか持たないでこのヨルダン川を渡りましたが、今二つの宿屋を持つまでになりました。杖という言葉を使うことでヤコブの信仰を語ることができるんです。1番目、巡礼者としての人生です。ヤコブは地上に定住した人ではなく、神の約束を待つ旅人、キリスト者もそうですね。2番目、弱さの中の信仰です。自立するのではなくて寄りかかる信仰です。これを教会で学んでいく。で3番目、最後まで神を仰ぐ姿、ヨセフたちを祝福してから礼拝したのは人に与えつつ神に向かう姿であります。故に信仰とは自分で立つことではなく神に寄りかかることであります。試練の中で神に寄りかかることさえできればいいんです。主は信仰と認めてくださいます。ヤコブは自分の力で立っていたのではなく神に寄りかかって立っていたのであります。ようやく立っていたんです。それでいいんです。杖とは信仰の象徴であり、キリストご自身もしくはキリストの十字架を示すものであります。ガラテヤ書の2章20節、もはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるんです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるんです。お祈りします。恵み深い愛する天の父なる神様、どうか私がという思いから、主なる神がキリストが、主客逆転することができますように助けてください。あなたは私たちのが試練の中でも見捨てることなく、杖に寄りかかって礼拝し、キリストにすがって、神を礼拝することを許してくださるお方であることを感謝いたします。どうかそのような礼拝者としての歩みを一人ぼっちで進めるのではなく、皆で同伴して進めていくことができますように助け導いてください。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。